This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第31回です。前回配信分で、ネットフリックスで配信されているドラマのスタートレックディスカバリーが面白いという話をさせていただいたんですが、今回もちょっとその話を。スタートレックディスカバリーは、1960年代から始まるアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の最新作。物語の時間軸としてはオリジナルシリーズエンタープライズ号の船長であるカークが乗組員であるミスター・スポックやマッコイたちと伝説の航海5年間の調査飛行に乗り出す10年前に設定されています。なのでオリジナルシリーズのキャラクターやゆかりの人物が登場するのもドラマの見どころです。その最たるものが本作の主人公マイケル、ソネクア・マーティン・グリーンが演じてるんですが、幼少期に孤児となった地球人でオリジナルシリーズのキャラクターであるバルカン人のサレクの家で育ったという設定。サレクを演じるのは今作ではジェームズ・フレイン。サレクはミスター・スポックの父親ですね。つまりマイケルはスポックの義理の姉という設定なんですね。この今は亡きレナード・ニモイが演じたミスター・スポックは論理を重んじるバルカン人の父サレクと感情を重んじる地球人の母アマンダの間に生まれたキャラクターで、バルカン人として振る舞いながらも湧き上がる地球人としての熱い感情を心の奥底に抑え込んでいます。父サレクはバルカンの科学アカデミーに入ってもらいたかったのに、スポックは反発して惑星連邦の船エンタープライズ号の乗組員になり、それがサレク・スポック両者の確執を生みます。この対立と和解がオリジナルシリーズの一つの見せ場となってたりするんですよね。これ面白いのが、サレクの息子はもう一人、サイボックというスポックにしてみたら腹違いの兄がいて、サイボックは後にバルカン人でありながら地球人のように感情を重んじる宗教家になります。とまあ息子二人はバルカンの基準で言えばアウトローですよ。ってことはそれを育てたサレクもまたアウトローなんじゃないの、というのがこのスタートレックディスカバリーで描かれるんですよ。主人公マイケルを通してサレクもスポック同様、心の奥底に熱い感情を抑え込んでいたんだという解釈が描かれています。スタートレック好きトレッキーは必見のシリーズだと思いますよ。さあシネマの秘密第31回始めます。今回紹介したい映画はフライングパンジャーブ、2016年制作のインド映画です。インドは映画の年間制作本数が世界1位の映画大国。インドで制作される映画はボリウッド映画と呼ばれ、特徴としてはやたら上映時間が長く、 いわゆる歌って踊るミュージカル映画が主流。しかし、そういった従来のボリウッド作品とは一線を画したインド映画のニューウェーブと呼ばれるような、比較的上映時間も短めで歌わない踊らない作品も制作されているようです。このポッドキャストで第7回に紹介させていただいたアメリカなどもそうですね。この踊らないボリウッド作品が増えた原因の一つに、主役を演じる俳優たちの高齢化によってダンスシーンが減ったからだという指摘が、ソーシャルネットワークサービスであるツイッターであったんですが、これ興味深い話です。スターの高齢化、若手不在という指摘は、日本の時代劇作品において2000年代に盛んに言われたんですよね。その結果、地上波テレビから時代劇が姿を消すという事態に。変わりゆくボリウッドと衰退した時代劇、どこかリンクしている感じが興味深いです。本作のオリジナルタイトルはウダタ・バンジャブ。このウダタはインドの公用語であるヒンディー語で飛んでいるという意味だそうで、パンジャブはインド北西部とパキスタン北東部にまたがる地域、パンジャブ地方のこと。ちなみに、第二次世界大戦後、インドがイギリスから独立を果たす際、イスラム教徒が多く暮らす地域がパキスタンとして分離独立してしまったため、パンジャブ地方は同じ地域であっても国境線が引かれてしまったわけですね。ウダタ・パンジャブは直訳すると飛んでパンジャブといったところでしょうか。面白いのが邦題、日本版タイトルは2種類存在してるんですね。本作は現在映像配信サービスのネットフリックスで配信してるんですが、そこでのタイトルはパンジャブハイ。フライングパンジャーブは今年10月に開催していたインド映画祭、インディアンフィルムフェスティバルジャパン、通称 IFFJ2017 で上映された際のタイトルです。同じ映画であってもタイトルに国境線が引かれている。この映画フライングパンジャーブでフューチャーされているパンジャブ地方、これ昔から興味がある地域だったんですよね。それはこの地域はターバンとヒゲで有名なシーク教徒が多く暮らす地域で、そう、このヒゲとターバンってインドのパブリックイメージですが、実はシーク教徒の習慣なんですね。多民族多宗教国家であるインドにおいてはシーク教徒は少数派なのに、なぜこのヒゲとターバンがインドであるといったイメージが世界中に広まったのか、これがまたちょっと面白くて、シーク教徒はもともと富裕層に信者が多い宗教だったんですが、イギリスによるインド統治時代に富裕層は高等教育を受けることになるんですね。高等教育を受けた富裕層はイギリスが統治する世界中の植民地へ派遣され、軍人や警察、いわゆる他の植民地を円滑に統治する先兵として働くことになるわけですね。七つの海を支配する大英帝国とともにシーク教徒を働き、インドとはヒゲとターバンであるというイメージが広まったわけですね。ではなぜパンジャブ地方が昔から興味があったのかに話を戻すと、パンジャブ地方の伝統音楽であるバングラが結構好きだからなんですね。どういった感じの音楽かというと、テケテケ、チャカチャカと響くシタールみたいな楽器のリズムに、アリッパ、ハイハイといった合いの手が入って、どこか安っぽい感じ、わかりやすく言えば阿波踊りに近い感じかな。このバングラとは朝を意味するバングが語源だそうで、秋の収穫祭で朝を燃やして踊ったことから来てるようなんですね。このバングラが 1990年代にイギリスでクラブミュージックと融合した結果、バングラビートと呼ばれるようになり、アーティストとしてはアパッチインディアンやパンジャビ MC、マルキッドシンなどが世界でプチブレイク。日本にもバングラの波は軽く押し寄せ、先月引退を表明した安室ちゃんこと安室奈美恵も2005年にシングルリリースした楽曲 Want Me, Want Me でバングラのリズムを取り入れてます。てなわけで、バングラ発祥の地であるパンジャブ地方が舞台の映画なのかと興味がそそられたわけですね。本作はパンジャブ地方で深刻な問題となっている麻薬汚染を告発した映画。なぜパンジャブ地方で麻薬汚染が進んだかといえば、インド・パキスタン間にまたがる地域であることは、パキスタンの隣国で麻薬の一大生産地であるアフガニスタンとも距離が近いということで、パンジャブ地方は闇ルートの経由地になってしまっているからでしょう。イメージとしては、インドっていわゆるガンジャにハシシですか、麻薬 OK といった勝手な印象があったんですが、国家である以上はそんなことはないわけですね。伝統的な利用に制限した形で一部の麻薬は流通しているようですが、本作劇中で描かれるようにヘロインを注射針でゴーみたいなものはもちろん非合法で取り締まりの対象となっているようです。では本作フライングパンジャーブ、どういった話かというと、夜あぜ道を走ってきた車が高いフェンスのそばに止まると、男たちが降りてきて、その中の一人、パキスタンと書かれたジャージを着たターバンの男が手に持った包み紙を円盤投げの要領でフェンスの向こう側に投げ込む。包み紙は上空高く飛び、包み紙に書かれた文字がスクリーンに大写しになる。タイトル、ウダタバンジャブ。場面変わってライブ会場。ステージに現れたポップスタートミー・シン、AKA ガブルが歌って踊る。俺は麻薬の化身だ。みんなでハイになろうぜ。その歌に乗って麻薬の取り締まりをする警官。反麻薬キャンペーンを展開している女性医師、トラックに揺られる出稼ぎの少女が紹介される。この麻薬に溺れるポップスター、いとこのコネで警官になった男サルタージ、麻薬の猛威と孤独に戦うジョイプリート、出稼ぎの少女の4人を軸に物語が進みます。ちなみにジョイプリートはカリーナ・カプールという女優さんが演じてるんですが、医者というキャラクター上、落ち着いた役どころで、どことなく一昔前の鈴木京香を思わせるなとちらつき始め、話が進むにつれ鈴木京香にしか見えなくなりました。出会うはずもなかった彼らの人生が麻薬によって引き寄せられ、交差し互いに影響を与えていく。上映時間は2時間半ぐらいなんですが、抜群に面白い。メッセージ色の強い社会派ドラマなのかと思ってたんですが、コメディの要素もあり、ラブロマンスもあり、アクションもある。これがバランスよく配置されているので、深刻な社会問題である麻薬を扱っているのに、見終わった印象が重たくならない。負け犬カップルがドラッグで一発逆転を狙う映画、トゥルーロマンスや、麻薬組織と戦う人々を描いた群像劇である映画トラフィックが好きな人は楽しく見れるんじゃないでしょうか。ちなみに劇中、 出稼ぎの少女は名前を尋ねられる場面で、私の名前はメリー・ジェーンと名乗るんですが、このメリー・ジェーンは大麻を指すいわゆる隠語です。マリファナをアルファベット表記するとメリー・ジェーンと読めるからだとか、メリー・ジェーンをスペイン風に言うとマリー・ファナになるからだとか諸説ありますが、私の名前はマリファナよと名乗ったと思うと、その場面が実に味わい深い場面になるわけです。本作おすすめです。
ポッドキャスト、シネマの秘密を聞いてるよ、トイタコアを、Apple Podcasts の、レビューや、Twitter、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスで、アゲテイタダイタリ、カムソヤゴイケン、ダメダシを、Apple Podcasts、シサイブアログのコメント、Tumblr のメールフォーム、Twitter、アカウント、アツネマの秘密に、おいおせたたきると、サイワーイデフ、おまちしてくおります。
こんな感じでフライングパンジャーブ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このフライングパンジャーブのサウンドトラックをアップルの iTunes ストアで見つけたんですよね。現代宇多田パンジャブを検索かけたらあったんで、これひょっとするとアップルミュージックでも聴けるかもと見てみると、アップルミュージックでも配信されていたのでiPhone の中に掘り込んで出勤時なんかに聴いています。楽曲にバングラビートっぽいものもあるのでテンションちょい上げですね。ちなみにタワーレコードでは販売しなくて、 Amazon ではオーディオ CD を販売してたようですが、今現在は取り扱いなしみたいです。やっぱりサントラはいいですよね。その音楽が使えてた場面が何回もリフレインし、初見時よりも映画を見た満足感が増していきます。今回のフライングパンジャーブはサウンドトラックも合わせておすすめしたい一作となっています。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第31回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密ポッドキャスト、月に3回各種木曜日配信、バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution